経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード3655、ブレインパッド代表取締役社長 CEO 関口智弘さんにお越しいただいています。関口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。
では早速ではありますが、ブレインパッドの事業内容のご紹介をお願いいたします。
当社はデータ分析の専門企業になっておりまして、まさに今ですと AI の開発のようなことを通じてですね、様々な企業の課題解決をご支援させていただいている企業になります。日本でおそらくデータ分析の専門企業としては初めて上場した企業だというふうに思っておりまして、今では多くのですね、日本の代表する企業様のお手伝いをさせていただいていると、そんな企業になります。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについては詳しく伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いお願いいたします。では関口さん、生年月日を教えてください。
はい、1977年3月25日です。
現在おいくつでしょうか？
47歳です。
ご出身はどちらでしょうか？
転勤族だったものでして。
あ、そうでしたか。
はい、生まれたのは北海道の札幌市です、うん、その後は転々と東日本を回りまして、は
い、ぜひ教えていただければと思いますが、どのあたりを？
はい、札幌から横浜に行き、
はい、
次仙台、
はい、
新潟で、東京にちょっと寄ってで、マレーシアのクアルルンプールに、はい、そうなんです。に行って、また東京戻ってきて、そこからはずっと東京に住んでます。はい。
どれくらいのスパンでご移動されてたんですか？
短い時は、本当1年半とか。長いところは6年ぐらい行ったところもありますけども、平均すると2、3年とか4年とか。
そうですよね。
はい、なります。
なかなかマレーシアというのは刺激が強そうですが、いかがでしたか？い
や、これは非常に大きな体験で、はい、まあ私の今のこう職業観とか、やっぱりやりたいこと、人生通じてやりたいことみたいなものにもすごく通じる体験をさせていただいたんで、もう本当に、まさにこう12歳から14歳ぐらいまでっていう多感な時期だったので、これは非常に良かったですね。その頃の、マレーシアってこう日本企業がたくさん進出してきていてですね、日本人がどんどん増えてくるんですね、はい、で、街中日本の製品、まあ、車からバイクから電化製品からもう日本製品だらけなので、やっぱりなんか日本人としてこうこの国の経済を支えているというか、なんかそういう誇りを子供ながらにして感じるので、やっぱり日本人であることをものすごい誇りに思った、それがこの3年間でしたね。
あ、なるほど。外から見た日本というのを感じることができたわけですね。
そうですね。日本にいると自分が日本人であるってことをあんまり感じることがないんですけども、ね、まあ、多民族国家のマレーシアに行くと、自分が日本人であるってい こうアイデンティティをすごく植え付けられるというか感じでした。
当時は将来どのようになりたいとお考えだったのでしょうか？
当時ですね、父の仕事が、まあ、道路関係の仕事をしてたので、はい、車によく乗るんですね。なんで父車が大好きで、今でも車の雑誌をずっと40年ぐらい買ってる本があるんですけど、
はい、
それぐらい車好きなので、まあ、その影響を受けまして、車自動車会社に入ってみたいと、車のエンジニアになりたいっていうふうに思ったのがその頃の夢でした。当時は F1 のレースがものすごい人気で、
はい、
まあ、もうシンプルに言うと、もうホンダ技研さんのホンダさんがものすごい強かった時代なので、はい、まあ、それに対する憧れが当時はすごいありましたね。
では、進路はそういった方向で進んでいかれたのでしょうか？
はい、まあ、日本の自動車会社にエンジニアとして入りたいと思ったので、ちょっと逆算をしてみまして、
はい、
なので学校の選び方も日本の自動車会社に強そうなというか、はい、多く人が行ってそうな学校を選ぶということで、まあ、そこから高校受験をして、まあ、大学行って大学院って 行くんですけども、そこもそういう考え方で選んだという、
は
い、
早稲田大学高等学院に進学、そして早稲田大学この理工学部機械工学科が、自動車メーカーに強いと思ってご進学されたということだったんですね。
そうですね、はい、まあ、たまたま、まあ、父の知人とかから聞いた話ですと、はい、どうもそうらしいと、うん、本当かどうかはもはやわからないですわからないですけども、そう信じ込んで、はい、そこに入学したという形になります、
は
い。
その念願の大学生生活はいかがだったでしょうか。
理系の学校っていうのは必ず実験をやるので、
そうですよね、忙しいイメージあります、ね、
そのためには学校には行ってましたし、なんですけど、まあ、最低限の勉強をしたっていうのが正しいかもしれないですね、うん、はい。
何か学外での活動などにも熱心になられたのでしょうか。
たまたま大学の3年生4年生ぐらいの時にラジオの仕事に出会いまして、
はいはい、
そこでですね、メインの仕事は、はい、その番組、これ2000年当時、1999年から2000年に番組と連動したウェブサイト、インターネットのウェブサイトを持っている番組だったんですね。
え、でもまだダイヤルアップとかの時代ですよね。
もうピーヒョロヒョロって。
そうですよね。
もう画期的な番組だったんです。
はあ、すごいですね。
はい。っていうのに、たまたまそこのウェブサイトの更新をするスタッフとして、アルバイトとして、
はい、
J 部の中で、日々更新するという作業を、まずはアルバイトとしてやらせてもらったっていうのが、最初ですね。
しばらく続けられたんですか。
これ3年やりまして、3年半かな、
はい、
やりまして、まあ、そうすると、まあ、いろいろありまして、ウェブサイトそのものを作る立場になったり、
はい、
管理する立場になったり。
いかがでしたか、そのインターネットの世界っていうのは。
いや、本当インターネットの衝撃っていうものを結構目の前で見たというか、日々、インターネットから情報を検索して番組作っていくんですね。なんですけど、こんなに情報が簡単に手に入るのかっていうことも含めて、もう衝撃だったので、やっぱりインターネットとの出会いが、実はそのラジオの時代を通じて一番の出会いだったかもしれないです。
そうですよね。3年半、きっともうその局の方は手放したくないような人材だったかと思うんですけれども、ご就職をその後されるんですよね。
はい。外資系のコンサルティング会社のアクセンチュアに、新卒として一応入ってみました。
はい、このコンサル会社を選ばれた理由は何だったのでしょうか。
まあ、ラジオの仕事をやっていたんですが、まあ、ラジオってクリエイティブな仕事なんですけども、当時インターネットが出てきたので、こういうこう昔からあるメディアがどう変わるかもしれないっていうふうに言われた時代の中で、はい、やっぱりラジオの業界も変わるんじゃないかってすごく思ったんですね。でもラジオ大好きだったので、うん、やっぱりこのラジオのなんかビジネスは残したいって思ったんですね。だけどもなんかラジオって変わっとって変わっちゃうんじゃないかみたいに言われた時代だったので、じゃあこのラジオってメディアを残そうと思ったら、やっぱりビジネス側に入っていかなきゃいけないって思ったんですけど、そのまさに理系の勉強と、ラジオしか、ウェブサイトしかやったことないので、何にも世の中のこと分からなかったので、これ会社に入ってみようと。で、一番ビジネスっていうことを学べるとこはどこなのかといって、たどり着いたのがコンサルティング会社っていう流れです。
そうでしたか、はい。アクセンチュアにご就職されたということなんですが、何年ほどお勤めだったのでしょうか。
16年いました。
振り返って一言でいかがでしょうか、コンサルティング時代は。
もう本当に働いたと思ってます。なんですけども、体力の限り働いたという感じがありまして、まあ今の時代なかなか難しいかもしれませんけども、でもやっぱり自分の限界には挑戦してった、まあそんな16年間だったと思いますし、あとはやはりその日本のたくさんの企業の方々、これ素晴らしい経営者の方々も含めてお会いできたので、まあ本当にそういう意味でと、本当にビジネス経営ということを目の前で見る。触れるっていうことで言うと、本当に貴重な経験をさせていただいたと思ってます。
そしてこの現在のブレインパッド、こちらに転職されたごきっかけは何だったのでしょうか。
そのアクセンチュア時代にいた私の部下がブレインパッドに先におりまして、
はい、
だ手伝ってほしいというこう、まあ、ラブコールといえばラブコールなんですけど、はい、受けてたんですよね。でちょうど私も自分のキャリアを変えたいと思った時期と被ったので、まあ、そういうこういろんな縁がそこで重なって、
はい、
ブレインパッドに入るということになりました。
はい。最初はどのようなことをご担当されるために入られたのでしょうか。
ですね。まあ、ブレインパッドは今、大変大きな会社様の仕事をお手伝いさせていただいてるんですけども、まだまだお仕事としては小さかったので、はい、やっぱりそのもっとビジネスを大きくするために、その支援の内容をもっと大きくする、一個一個のビジネスを大きくするっていうことをやらなきゃいけない時だったんですよね。で、おかげさまで、そのアクセンチュア時代に、 名だたるクライアント企業の方々から大きな仕事をするという経験をずっとやってきたものもありましたので、まあ、その経験値を生かしてそれブレインパッドという新しい環境でそれにチャレンジをするということをやらせてもらいました。
そして現在のお立場ですけれども、現在のこの社長になられたのはいつ頃になりますでしょうか。
昨年の7月から、代表を交代しまして、はいはい、社長となりました、
はい。率直に最初のお気持ちとしてはどういう思いがありましたでしょうか。
まあ、非常に責任感も強い仕事ではあると思うんですけども、うん、やっぱりそのコンサルティング会社を辞めた一つの理由が経営者になるっていうことを挑戦したかったっていうのがあったので、はい、まあ、そういう意味ですとやっと一つのステージに立てたのかな、うん、舞台にやっと立てたかなという印象なので、はい、なんか自分の中で到達した何か感じではなく、やっとスタート地点に立ったような感覚もありましたね。うん、
ぜひその際に社員の皆様にかけた言葉などを教えていただければと思いますが、
はい、まあ、いろんなことを実は話をしたとは思うんですけども、はい、まあ、一つ特徴的な言葉で言うと大人になるっていうキーワードを実は皆さんに伝えたんですね、はい、社員のみんなに、まあ、きっかけはいくつかありまして、ちょうどですね当社創業から20年、20歳成人式だったんです、うん、
はい、
でなんかそれにちなんで何かないかなっていうふうに考えていたのも一つなんですけど、大人になるってどういうことかなというと、まあ、みんなが子供だって言ってるわけではなくて、あ、でも社員からは僕らは子供だってことなんですかって言われたりもしたんですけど、はい、大人ってやっぱり他人のために自分の身を捧げる部分が多いかなと、まあ、ご家族ができたりもそうですし、やっぱり自分のためではなくて誰かのために世の中を良くするためにやっぱりこう自分の腕を磨く、技を磨く、自分のためというよりは人のためにっていう風になるのが大人だろうというふうに思っていたので、まあ、私たちの会社としてはもっと世の中にためになるような会社にもっとなっていこうよと。でそこから内から磨いていかなきゃいけないので、はい、私たち一人一人が大人になることによって会社がそういうふうになるよねというようなメッセージを込めて大人になるっていう言葉を言いました。はい、
はい、ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました、関口さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード3655ブレインパッド代表取締役社長 CEO 関口智弘さんです。
御社はこのデータアナリティクス分野のリーディングカンパニーとして知られていると思うんですけど、まずは事業概要を教えていただけますでしょうか。
たくさんの企業にはですね、IT を使ったデータが溜まっています。このデータをビジネスに生かすということで、様々なビジネスの課題を、事業上の課題をデータ分析とかですね、AI を活用して、業務やリサービスをより効率的に実施する、まあ、そういうことをですね、お手伝いしている。まあ、基本的には企業向けのサービスをやっている会社です。
で、御社の場合、コンサルティングから AI システムの開発、プロダクトの販売までデータ活用に関する包括的なサービス、一気通貫でされている。やっぱこれが大きな特徴ですか。
はい。当社は、データ活用を世の中に広めて、データ活用により世の中を良くするということが、私たちの会社の役割だと思っているので、データ活用が進むのであれば、それに関連するものは何でもやるというスタンスがありまして、まあ、いろんな手法を使って、企業のデータ活用を促進することをサポートするということで、たくさんのサービスを展開している状態になっています。
このデータの活用というところで言うと、まあ、データはありますよと。ただ、今までその全データを見るって、人間が見るなんて、実質的には不可能だった。だけど、やはり生成系や AI が出てきたことによってですね、まあ、それが分析できるようになった。やっぱりこの企業データ活用ってかなり進むっていう感じですか。
データ活用そのものは、AI に関わらず僕はやるべきだと思ってるんですね。AI が出てくる前もデータ分析って、
まあ、ありましたよね。
計算する話ですからっていう話から始まってやるべきだと思ってます、現場で何が起きてるかを人から聞いた情報って非常に断片的だったり主観が入ってますよね、ですからデータって嘘つかないですよ、やっぱりこのデータを使って分析するというのはそもそも重要だと思ってます、ただこのデータ活用という一つの出口として AI っていう技術を使ってもっともっと分析された情報とかデータを活用した情報を身に触れることができる、まあ、こういうふうになったことはすごくデータ活用が促進するいい技術だというふうに思っています。
まあ、御社の場合お客様は、まあ、大企業中心ということだと思うんですけど、大企業にから御社が委託を受けて、まあ、全部御社がやるということではなくて、お客様自身がですね、やっぱりこのデータとか AI 使いこなせるように内製化のお手伝いをされる、こういう会社ということですか。
そうです、まあ、そこが一番の特徴で、うん、日本ってこう失われた20年とか30年とか、はいはいはい、毎年なんか10年ずつ伸びてる感じがするんですけど、そういうふうに言われている、うん、まあ、一つの大きな要因は、うん、その事業ビジネスと、うん、その IT、
ま
あ、データ、
ね、
そうです、はいはいはい、データも含めてですけど、はい、ここが本当は密着してなきゃいけなかった
んです。そうですね、自分で作ったシステムじゃないといけなかったのに、なんかいい感じのやつを作ってって言って、はい、わかりましたって言って作ってくれる会社があったということですよね。
そうです、まあ、多分日本の IT 企業はすごい優秀なんですよ、う
ん、
なのでお任せをすれば全部やってくれたという時代なんですけど、
いい感じのものを、
残念ながらスピードが上がらないですよね、
うん、なるほど。
で、本当に欲しいものが手に入れられたかどうかというと、うんうんうん、そうではないっていうのがあったので、うん、やっぱり内なる力を強くしないと、うんうんうん、日本企業も今後の成長止まってしまうよねと、うん、失われた20年30年取り戻そうと思うんだったら、うんうん、やっぱり自分たちの力を強めなきゃいけないと、うんうん、いうことが大事だと思っているので、まあ、他の会社ではあまりやらない内製化というテーマを、うんうん、あえて外から支援する、うんうんうん、という立場でやってます、
うん、ゆっくりとその事業が動いていくということで言えば、まあ、丸投げしてもなんとかなったかもしれないけど、今もう時代がどんどんどんどん技術も革新していくし変わっていくと、その変わっていく中にシステムを入れようとしたら自分で作らないとできないですよね。
私が外資系のコンサルティング企業で、うんうん、まあ、企業の支援をしてきたわけですけど、はい、やっぱりそこで参考にする材料全部海外の企業だったんですよ、うん、
あ、
まあ、それがですね、
海外はこうでしたこうでしたこうでした、だから日本もこうですよ、
はい、なんでこんなことをやったらどうかと、
うんうん、
先進企業こういうことやってますよと、うんうん、それは一つの大事なことなんですけど、
うんうん、
一個大事なことを失われていて、うんうん、自分で考えて生み出すっていうことが忘れちゃったんです。
なるほど、
いいとこ取りはしますけども、はいはい、でもきっとその事例になってる会社さんって生みの苦しみをやってきてるはずなんですよ、うんうん、で、その生みの苦しみをやらないと、
はい、
やっぱり本当に独自性のあるものとか、うんうんうん、尖ったものって世の中に作れないと思うんですよね、うんうんうん、で、その生みの苦しみをやるためには内製化した方がいいっていうところが、うんうん、まあ、考え方の一つの、まあ、原点になってるっていうところですね。
なるほど。で、御社は先ほど、まあ、大人になるっていうキーワードだったと思うんですけど、まあ、創業20周年を超えられたという形で、今後新たな成長フェーズ、今までも成長されてるんですけど、今後の方向性どういうふうにお考えでしょうか。
日本経済全体として生産性の課題ってずっと語られてると思うので、うん、はい、生産性を上げなきゃいけないと、
はい、
で、そのために今 AI を活用するっていうのはもう当たり前の流れとして今来てますので、うん、まあ、その流れに乗るのは当たり前なんですよね、うん、私たち AI の技術者たくさんいますんで、うんうんうん、なんですが、うん、やはり私たちとしてやっていきたいのは、まさに日本の経済成長をいかに支えられるか、うん、まだまだ小さい会社なんですけど、うん、ただ、うん、そこに対して大きなインパクトを残していきたいというふうに考えたときに、うん、単なる生産性をアップする、うんうん、日本の企業を考える生産性アップの大半は、うんうん、いかに少ない人材で同じことをやるかなんですね。
だからコストダウンですよね。
そう、むしろ、うん、同じ人員いてもいいので、うんうん、もっと価値を出す方、
なるほど、
いわゆるこう分子の方を、はい、大きくするような取り組みっていうのがやっぱり足りてないと、で、私たちのデータ活用はその企業の価値を大きくする方に使いたいと思ってるので、まあ、そういう意味での、事業に AI 活用をやっていく、逆に分母を減らす IT 活用はやってくださる方たくさんいるので、私たちはそことは違う形でサービスを展開したいというふうに思ってます。
どちらかというと省力化とかだとコスト削減という形で、まあ、利益を増やすのには売上高を増やすのかコストを抑えるのか、まあ、この2つこの差が利益ですから、はい、ということですけど、御社の場合はどちらかというと売上高を増やす方、やっぱりこちら注力したいということですか。
そうですね、売上高を増やすとか、お客様に新しい体験を提供するとか、うん、今までなかったものを提供する、うん、より良いものを提供するという方に向いていきたいと。コスト削減の方に行くと、うん、例えばそれに必要な AI だったりソフトウェアでもいいんですけど、うん、入れた瞬間効果が最大なんです、
う
ん、
まあそうですよね。
でもその後はそのまんまなんです。ですね、
はい。下手してそれ値段上がっていったら効果が低くなっちゃう。
そうなんです。うん、だからコスト削減は入れた瞬間が効果がマックスなので、うん、
はい、
このビジネスは価値をずっと提供し続けられないと思って、
難しいですよね。
はい。なので私たちはこの分子を大きくする方、うんうん、成長する方に、うんうん、どんどん技術を使ってもらいたいということを大事にしてます。
で、御社の場合、このデータと AI で日本を良くするという、まあ、創業以来の理念、これを継承しながら、より大きな社会インパクトを与える、これどうやっていくんですか？
これですね、先ほどの内製化というテーマもあるんですけども、はいはい、これ人づくりが今大事だと思っていて、
はいはい、
日本ってもう IT、うん、デジタルの人材を不足してるってずっと言われてるんですけど、うんはいはい、一向に解決をしてない、
まあ、確かに
ですね、うん、で一方でデータ AI の例えば市場規模予測とか、うんはいはいはい、DX の市場規模予測って5兆とか6兆って言われてますけども、はい、
どんどんでかくなってますよね。
なんですけど、はい、やる人がいないじゃないですか。なので、うん、それ絵に描いた餅になると僕は思ってるんですね、うんうん、なので本当に5兆とか6兆というこの DX のビジネスを成立させるためには、はい、それをやる人を増やさなきゃいけないので、うん、私たちは20年データサイエンティストを育ててきたという経験値があるので、はいはい、このノウハウを使って多くのデータに携わる人、うんうん、これはまあプロじゃなくてもいいんです、うん、一般の人でもちょっとでもデータに馴染めるという方でも構わないので、うんうんはいはい、とにかくデータ活用というものをいかに普及するか、うんうん、その人を作っていくっていうことが、うんうんまあ、すごく重要なポイントだと思ってます。
でそんなやはり人が大切ということでいうと、まあ、御社自体もですね、はい、やっぱりブレインパッドを支えているのは人という人材ということだと思うんですけど、御社今グループで何人ぐらい働いてるんですか？
そうですね、大体600名弱ぐらいですかね。
なるほど、はい、ざっくりと何人がどんな仕事をしてるんですか？
そうですね、約半数がデータサイエンティストといわれる、はいはいはい、データ分析とか AI 開発の専門家です。でこれが当社の一番の特徴、
うん、だから専門家集団ということですよね。
そうです、はい、でこの人材をデータサイエンティストという職種がなかった時代から育ててきて、
う
ん
う
ん、今の
規模になりました。逆に言うと200人超データサイエンティストがいるような会社日本にないですよね。
いやこれが、うん、データサイエンティストのどれくらい会社にいますかっていうと、うんうん、もっと大きな数を言う方々がいらっしゃるんですよ。
あるんですか？
います、います、はい、300人います、500人いますっていう方がいらっしゃるんですけども、はいはい、問題は質で。
なるほど、はいはいはい、
分析の技術もそうですけど、うんうんうん、ビジネスの課題を解けるかどうかっていうのが私たちちょっと非常に大事にしてるスキルなので、うんうんうん、こういう人材がこの規模いるというものはそんなに多くないなというふうに思ってます、
はい、なるほど。でそういう人材御社も新卒で取ってくるか、まあ、経験者中途採用、この2つがルートとしてあるかと思うんですけど、例えば、新卒採用って今どれぐらいされてるもんなんですか？
はい、新卒採用はだいたい毎年30から40名ぐらいは確実に取るようにしてまして、うんうん、そのうち半数ぐらいはデータサイエンティストの候補者というか、卵を取るようにしてますね、う
ん、例えばこんな人にブレインパッドに入ってもらいたい、望む人物というようなものございますでしょうか？
当社の特徴は本当にデータが好きな人の集まりなんですよ、
う
ん、なのでとにかくデータ活用をやりたい、うんうん、そこにもう没頭できるので、その観点から当社選んでくれてるっていう人材が多いんですね、うんうんうんうん、なのでやっぱりデータが好きであるというか、このデータの価値、未来をなんか信じられる人っていうのはまず最低限の条件なんですけど、やっぱり当社って新しいものを提供してきた会社だと思います、はい、20年間そうですし、これからもそうしたいと思っているので、やっぱりこれまでの世の中にないものとかを自分たちで作っていきたいとか、やっぱり未来に対して何かを残していきたいという発想がある人たちに来てもらえると、よりこう日本に貢献できるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
で、先ほど人を育てるっていうお話もあったと思うんですけど、そうやって入ってきていただいた方、まあ、これをですね、やっぱりきっちり企業としては育てて、その人の能力をアップさせていかなきゃいけないと思うんですけど、例えば御社ではこのような研修であるとか、なんか人が育つですね、なんか仕組みっていうのなんかあるんでしょうか？
はい。まさに当社、もう新卒採用を2006年ぐらいからやってるんだと思うんですけども、データサイエンティストの教育っていうものを常にこう磨いてきてですね、データサイエンティストを、輩出してきたという、ありますので、このやっぱり育成体系というのが一つ大きな柱になりますけども、もう一つすごく大事にしているのは、学ぶことなんですね、学ぶのが大好きな人たちがすごい多いので、そのいわゆる学ぶことに対する支援というものを結構徹底的にやっていて、まあ、本買うのも会社のお金でいくらでも買って構わないですし、みたいな。なことだったりとか、はいはい、あと研修に関しても一人当たり年間これくらい支出しますも結構フリーに出していたりとか、はいはいはい、あとは社内でもですね、年間人事が用意する研修以外に300本とか有志の研修があるんですよ。
有志の研修、
勉強会みたいな
勉強会、
はいはい、をやっていて、はい、大体社員の誰かが関わっている状態なので、まあ、それが当社の一番の特徴、とにかく学ぶ会社。
なるほど。逆に社員に有志が教えるっていうことだから、教えることって実は 教えるためにはこっちが勉強してないとすごい難しいですよね。
すごいいいポイントで、うん、まさにそうなんです、うん、教えられるほど磨くってことなんで、
う
ん、
そうですよね。
それはすごくレベル高くなりますよ、ね、
なるほど、はい、社員同士でも有志で勉強会もやるし、またやはり外部で優秀な方の研修とかそういうのは会社がコスト費用を払ってでも出してくれるということですか、は
い、この20年の歴史を買っていただいているというか、うん、ことだと思いますね、う
ん
う
ん、だからこそ優秀なデータサイエンティストが育って、まあ、企業のお役に立っているということですか
と思ってます、はい、
なるほど。この番組お昼に放送してるんですけど、社長ランチどこで食べてることが多いんですか、
はい、お昼食べないんです。
食べないんですか、
うん、まあ、夜いろんな方と出会うために山の食事をすることも多いんですけども、うんうんうん、ほぼ1日1食でして、はい、朝もあんまり食べないですよね、はい、なんかやっぱりこうちょっと計算すると、うん、取ってるカロリーと、うん、消費してるカロリーのバランス取れてないなっていうふうに思っていて、このバランス取ろうと思うとですね、減らすだと、やっぱり食べたくなっちゃうじゃないですか。
はい、
なので、もう、じゃあもうなくしちゃおうと。食べるの好きなんです。うん、なので、うん、ちょっと食べると、うん、食べながらお腹空いてきちゃうんですよ。
刺激されてしまうってことですね。
そうなんです。なので、食べないっていう選択肢取った方が、いいなと思ってて。
なるほど、納得でございました。では藤本さん、最後の質問お願いいたします。
リスナーの皆さんに何か一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですが。
そうですね、専門書だとまあ、いっぱいあるんですけども、うん、でもあんまりそういう、こう小説とか読む方ではなくて、うん、はい、視覚からのインプットが強いので、はいはい、ものすごい海外ドラマとか見るんですね、
はい、
で比較的非日常的なもの、うん、やっぱり現実から飛んでるもの、うん、まあ、あとはこう事件とかいわゆるスパイものとか、うん、
はいはい、
ちょっと非現実的なのと、うん、なんかすごい考えさせられるというか、うんうん、いやこんなトリックよく考えたなみたいなものが結構好きで、その頭の普段使わない右脳ガンガン回るようなものを、うんうん、
はい、謎解きの回路が、
うん、はい、そういうものを見ることが多いですね。
なるほど。
こう僕映画のクリエイターとか、うん、こういうクリエイティブの人たちの発想って素晴らしいなと思っていて、やっぱり自分が論理的に考えちゃうと出ない話をちょっとぶっ飛んでくるんですよね。やっぱり発想をいかにジャンプさせるかって僕らの仕事もすごく重要だと思ってるんですね。そのためにはちょっと SF チックな、ちょっと非現実的なんだけども、でも気づくと10年後にそれがやってきてたりするんですよ。そうするとなんかちょっと未来を見てる感覚を今から、まあ、ドラえもん的なのはあると思っていて、なんでそういうコンテンツ、そういう作品を見るのが結構好きかもしれないですね。
ではそのあたりご興味のある方探していただければと思います。はいはい、改めまして今日のゲストはブレインパッド代表取締役社長 CEO 関口智弘さんでした。関口さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはブレインパッド代表取締役社長 CEO 関口智弘さんでした。お写真などもございますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。